私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。福音の日課を開きますと、一人の女性を挟んで二つの視線がある様子が描かれています。一つはパリサイ派の人シモンの視線であり、もう一つは主イエスの視線であります。イエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻をして香油を塗っている女性を見て、シモンは、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのと考えました。シモンにはその視線の先にある個人とは無関係な位置に自らを置き、相手を裁いている様子が伺えます。パリサイ派とは区別をするという意味を持つ言葉で、立法に徹しようとする自分たちと他の人々を区別する彼らの姿からそのように呼ばれるようになったと言われます。彼らが立法を守る自分たちと守れない人々とを区別し、相手を裁くそのあり方は福音書でもしばしば見られ、それは主イエスとの対立をあらわにしています。また自らを罪人とすることがないように、罪人と言われる人々と接することを極力避けたといいます。その例として知られているのは、彼らが食事の時にはそれぞれ自分の家に帰ったという事実です。なぜならもし町で食事の席に着いた時、たまたま罪を犯した人がそこに同席をしたなら、それは罪人と交わるということになってしまうからであります。パリサイ派の人々はこれほどまで罪から自らを遠ざけようとし、それによって罪と無関係な存在であろうとした、そういう姿勢が伺えるのです。このようにシモンが罪深い女を遠ざけ無関係であろうとしたのに対して、イエスはその人を遠ざけることはありませんでした。目の前の人と無関係であろうとはせず、彼女を批判的に見ることもありませんでした。その眼差しは指定された人を憐れみ、かえって肯定する神の力なのであります。そしてイエスはシモンの心にあることを見て問いかけます。二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人は返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらがその金貸しを愛するだろうか。帳消しにしてもらった額の多い方だと思います。シモンは答えました。私たちはこの例えを聞いて、イエスの足元に座り香油を塗って涙を流す一人の女性が多くの罪を許されたからこそこうやって多く愛しているのだと教えられるのです。今日の日課の込み出しにもありますように、罪深い女を許す出来事として私たちも捉えてきたのではないでしょうか。 主イエス自らこの女性に、あなたの罪は許されている、許されたと言われてもいるわけであります。しかしこの例えを通して主イエスが私たちに教えようとされていることは、それだけでは終わらないように思うのです。なぜならイエスの眼差しはこの女性だけに向けられたものではないからです。例えにもう一度注目してみましょう。二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人は返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらがその金貸しを愛するだろうか。その問いかけにシモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えています。明らかにこの例えで帳消しにしてもらった額の多い方として罪深いと見られた一人の女性が登場しています。しかし主イエスが教えておられるのは、罪深いとされた女性の罪の方がシモンの罪よりもはるかに大きいということではないのです。そうではなく、この女性は自分の罪の大きさを知ったのであり、それによって許された喜びの大きさを知ったということなのです。逆に言えば、自分の罪に目を向けず、それと無関係でいられるかのように生きているシモン、許された喜びにさえ気づかないのです。私たちはこの例えにはもう一人帳消しにしてもらった者がいるということを知っています。50デナリオンを帳消しにしてもらった一人の人であります。そしてそれこそシモンに他ならないんです。彼自身は他のファリサイ派の人と同じように律法を徹底的に守り、罪を遠ざけ、罪人と接することを避け、こうして自分を罪とは無関係なものとすることができる、このように信じていたことでしょう。まさに彼はファリサイ派、区別するものであったのです。そのように自らを罪と無関係なものとしていたために、シモンは自分の罪に目を向けることを知らず、それどころか自分の罪を棚に上げて、一人の女性にただただ批判的な目を向けていたのです。今日イエスは一人の女性に目を向けて、多くを許された一人とすると同時に、そのシモン、あなたも帳消しにされた一人であると招いているのではないでしょうか。このシモンにも自分の罪に目を向けるようにと、そして許された一人であることを知るようにと招いておられるのです。罪深い女とみなされた女性だけではなく、シモン自身も実はイエスの眼差しの中に迎え入れられていたのであります。ただシモンは罪深い女とみなされていた一人の女性の罪に一方的に目を向け断罪するだけで、その視線を自分自身、自分の罪というものに向けることがなかったのです。そのため彼はこの罪の許しという救いの場面において、あくまでも自らを傍観者としていたのであります。 さて、先月の家庭集会ではマタイによる福音書5章の次のような言葉から学びました。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。家庭集会では最初に賛美歌を歌って、そして聖書の箇所を読んで、で学んでいくわけですが、この聖書の言葉のあなた方も完全なものになりなさいと聞くと、出席されていた方々は一斉に、ため息をつくようにこううなられたのでありました。完全なものになりなさいとは耳の痛い話ですよねと言いますと、誰もが苦笑いを浮かべるように、ほらその通りだその通りだという、答えたように思われました。天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさい、こう言われると耳が痛い話のように思われ、とてもそのようには なれませんと、ただ恥じるしかないのです。私たちはこの御言葉を何度も聞いてきたはずなのですが、その度に無意識のうちに聞き流してきたに違いありません。先のため息や苦笑いがそのことを示しているように思われました。皆さんはいかがでしょう。この日の家庭集会では、日本キリスト教団引退教師の藤木正蔵先生の文章を通してこの箇所に耳を傾けていったわけです。藤木先生は天の父の完全について語る同じ聖書の箇所に、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせるとあることに触れ、人は区別をしますが天は覆うのです、それが天の父の完全というものであると指摘しています。そして人間が区別してしまうことについて、自分の物差しだけで相手を見て区別をしてしまうとし、その理由を、人間の目が一方的なものだから、このように言っているのであります。確かに私たちは自分の考えや経験、好みといった物差しで相手を見て区別をしてしまうことがあります。相手のことを十分に分かっていないにもかかわらず、自分の物差しで全て判断してしまうので、勝手に感情を害してしまったり、肌に合わないと決めつけてしまったりするのです。それが一方的な目ということに違いありません。福音の日課に登場したシモンの眼差しがまさにこの一方的な目そのものでありました。藤木先生は続けて次、そのような一方的な目について、それは物を見る目であり人を見る目ではないと指摘しているのです。物を見る目とは、それが自分に役に立つかどうかで価値を決めつける目であり、不要になれば新しい別なものと取り替えたり処分したりする、そういう目であると言われているように、それは決して人に向けられてはならない目であると言われているのであります。それを人に向けるとしたなら、相手が自分に都合がいいかどうかで価値を決める目となるでしょう。相手が物であるならば、それは一方的に見ることも許されるのでしょうが、 相手が人であるならば、それは許されないんです。人はそれぞれの立場や考えを持っていて、それに基づいて働きかけてくるものだからです。ですから人に対しては一方的にではなく、総合的に見なくてはなりません。このように藤木先生は指摘するのです。ところが私たちの実際は、物を見るようにしか人を見ないと言われます。人を自分の物差しで決めつけながら、自分の意のままに扱おうとし、人を人として受け入れていく総合的な目を持っていませんと、致命的なまでに一方的な私たちの眼差しについて明らかにしているのです。そして最後に藤木先生は次のように言われています。天の父が完全であられるようにと、私たちに求められている完全とは、この人を見る目に関することです。それは道徳的に完全なものになるということではありません。致命的なまでに一方的な目しか持っていない私たちが、総合的な目で持って相手を見るには、天の父に私もあなたも共に見られているということに気づいて、初めて開かれることが不可欠であると言われるのです。この天の父の完全に応じる完全とはこういうことなのです。天の父が私を一人の人としてそのまま受け入れてくださるように、相手も私たちが自分の物差しでどれほど区別しようとも、判断しようとも、怒りを持ったとしても、その相手も私と同じように天の父によってそのまま受け入れられている一人であるということを知って、受け入れていくということなんです。この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ。罪深い女なのにという彼の思いは、自分をその女性とは無関係なものとしていたことを明らかにしています。シモンは罪深い女と見られていた一人の女性に対し、一方的な目を向けていました。彼は天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさいという言葉に対し、自信を持って、私はそのように生きている、私は胸を張って完全なものである、それほど立法を守って生きている、こう考えたに違いありません。しかし天の父が完全であられるように、あなたも完全なものになりなさいとは、人が立法を徹底的に守ることによって、でも道徳的に完全に正しくなることによってでも成し遂げることができるものではないのです。そうではなく、決して完全なものとはなり得ない私たちを完全なものと見なしてくださったということなのです。そしてこれが天の父の完全なのであります。この天の父の完全は、主イエス・キリストの十字架によって私たちがどうすることもできない罪の許しを実現し、完全ではない私たちを完全な神の子としてみなしてくださっているのであります。自他ともに見られているとは、私もあなたもともに見られていると、そのような主イエスの憐れみの愛の眼差しの中に、私もあなたも置かれているということに他ならないんです。私もあなたも あの人ともにキリストの十字架によって罪を許されている、この事実に生かされていることを総合的に見る、そのように今日私たち教会の群れは招かれているのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力にあなた方を望みにあふれさせてくださいよ。アーメン。